溝江達秀の
超越文房ラジオ。
この番組では15カ国語を自在に操り、カナダのラバル大学で北米最多クラスの年間270コマを受け持つ国際言語学者溝江達秀が、英語をはじめとする語学を学ぶすべての人に、世界に共通する言語学の真髄を分かりやすくお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
こうなるからこうするっていう、その結果をね、行動の動機にしてはいけないっていうことが大事になります。例えばこれビジネスで一番よく言われることですけれども、儲かるからやるっていうのは続かないんだよね本当に儲かるからやる、いわゆる結果が行動の動機になってしまうと、その結果が達成されてしまった時にもうバーンアウトしちゃうんだよね。力尽きて燃え尽き症候群になっちゃうんですよね、なのでまあネクストディメンションにもあると思いますけれども、その役目と役割の違いっていう大きな話がありますよね、役割っていうのは、まあ人からあなたこれ得意だからやってくださいよっていうので、私それ得意だからやりますって言うんですけども、役割はいいとしても役目ですよね。お役目というかね、自分がどういうそのシャイニングロードって言いますかね、この天とつながるような、自分の背後霊じゃないけれども、自分の奥深いところにね、何人も控えてるわけじゃないですか。彼らをどれだけ救えるかっていうことを考えてみるっていうのは非常に大事なことなんだなっていうふうに思うわけですよ。で、このマントラ、まあマントラは漢字で書くと誠の言葉で真言っていうふうに言うわけですよね。で、マントラのマンは人間のマンと偶然同じですけど、これは人間のマンとマントラのマンは考えるっていう意味だったね。人ってもともと考えるものだからね。で、トラっていうのは道具っていう意味ですから、考える道具なんですよ。で、私たちはこれらを唱えることによって、何かこう考える道具を、手に入れている。もっと変な話をすればね、これは変に聞こえるかもしれないけれども、今僕が喋ってる言葉って見えないでしょ。ここで捕まえることができないよね、周波数でしかないんですよ。皆さん周波数で僕の言葉を受け取ってるわけですよね。だから僕がこうやってってやると音が変わるわけだから、波なんですよ、波。ここに最大限の実はポイントがあって、見えない世界なんです、これ。はっきり言って目つぶっても僕の声は聞こえるでしょだから見えない世界を扱ってるんですよ。で、ここに大事な法則があって、見えない世界、いわゆる見える世界を変えたければ、見えない世界を変えなければいけないっていうルールがあるんですよ、見える、もう一回言いますね、見える世界を変えたければ見えない世界を変えなければいけないんです。で、インドの人がどういうことを考えたかというと、これすごいことだと思うんですけれども、マントラを唱えれば神の周波数に合うと考えたんだよね、もっと言うならマントラっていうのは人間が作った音じゃないんです。これ人間が作った音じゃない、神から降ってきた音なので、音程間違えちゃダメなんですよ。なので同じ周波数で言わなきゃいけないから、さっきみたいな歌みたいな、言い方になってくるんです。で、この歌っていうのが揃った時に、皆さんは前頭葉で 7.5Hz が出てるんですね。これをシューマン共振って呼ばれるんですよ。シューマン共振の共振って共に触れるって書いて共振って言うんですね。シューマン共振という、いわゆる地球の波動数の周波数によって 7.5Hz によってすっごいこう気持ちいい音階になって、それで神と同調するっていう風にインドの人は考えたんですね。なので今歌うように話す、歌うように唱えるっていうのは非常に大事なわけですよ。じゃあ英語勉強する、イタリア語勉強する、スペイン語勉強する、ドイツ語勉強するって誰も音読してないじゃない、歌うように勉強してないじゃない。だから神の周波数じゃないけど自然の周波数に合ってない勉強法だから、入るはずがない、浸透率が悪すぎて。なので皆さんはリズムをつけて読んでみる、そして読んでるうちに気持ちよくなってくるんですよ。これが不思議なもの、読書百遍義を図から通ずって言葉があるように、こう唱えていると、唱えている中で周波数が合ってくるんだよね。で、この周波数を合わせてくるっていうところで、サンスクリット語の中で、まず鍛えるっていうのが、面白い儀式なんです。面白い儀式なんですよ。で、普通の人面白いんですけど、意味から入ろうとするんですよ、人間って面白くて 2種類います。一緒に読んでくださいなって言ってノリよく一緒に歌ってくれる人ね、うちの息子意味あの天気の子歌歌ってるんですよ、うん、僕にできることがめでるかいってやってるんですよ、うん、で僕それ歌ってたらうちの奥さんが皿洗いって言ってね、わ あれ誰も笑わなかった外しました僕にねまだできることあるかいって言って皿洗いって言われた
一緒に回ってしまいました
前に話しちゃったんでねできることはまだ返してきたら皿洗いって言われたっていうね何の意味も問わずに言ってるんだけど人間には2種類いるわけよ。こうやってそのまま真似できる人、うちの息子みたいにねそのまま真似できる人と真似する前に意味を知りたがる人が2人いるんですよ。そうするとねこれって難しくて意味がないって分かる意味があると分かるまで走り出せない人っているんだよね。うん、なので例えばこういうの見せつけられるじゃないですか。絶対一番最初に意味わかんねえって言うわけですよ。だから喋るのも拒否する、音を出すことすら拒否する人もいるんですよ。例えばなんか知らない言語やりますよね、サンスクリット語やりもしないのに一番最初に難しいですよねって、エネルギーバンパイアいるわけですよあのエネルギー漏れの話っていうのはありますよね。こう話をこうしていてもね面白いなと思ってこう運気が上がる人と、なんか喋ってても上げ足を取ってこう下げていく人とってこう両方いるじゃないですか。まず皆さんはこの下げる方に入ってはいけないって言ってます。これはもう非常に大事なことでして、運について考えられる言語っていうのがサンスクリット語なんですよ皆さん、で超越文法ラジオの質問いただいてるんですけどね、前回のラジオでサンスクリット語ダイエットの話がありましたが、おお、あったね。サンスクリット語は溝江先生はどんな言語だと考えられていますかっていうのに今質問答えてるんですけど、ズバリ運を考える言語なんですよ。運、運ってのは運ぶっていう漢字が書かれますよね。で皆さん運について誤解してることがあるんで一言言います。当たる占い師は外れの占い師ですっていう言い方ですね、はい、当たる占い師は外れる占い師ですっていう話です。何ってことですね。例えば占い師があなたは来年の8月にね事故に遭うよって言われるとみんなどうする、ビビるでしょ、やだって思いますよね。運気下げてますよね占い師あなたは来年の8月に病気になりますよとか、あなたを来年の8月に投資で絶対失敗しますよって言うと運気下げてますよね。でここでまたポイントがあるわけですよ。やばいな、じゃあ怖いから何もしないかなとか外に出ないかなとかってやるわけじゃないですか。ここですごい大事なことがあります。運はですね特分を積むと変えることができるんですよ。設定変更可能なんですよ。なのでこのままのあなたの今の状態でいればそうなるかもしれない8月。だけれどもあなたが今それを聞いたことによってあなたの行動が変わって善行ね良い行いに変わったらそれは避けられるっていう意味なんですよ逆に。なので当たる占い師はあなたが成長してないってことなんです簡単に言えば。そうすると救われるでしょみんな、悪いこと言われてもあそれは今の自分の現状維持のままだったら占い当たっちゃうからこれは何とかして避けなければいけないと思えるわけでしょ。その避けるためにはどうすればいい、徳を積むしかないんです。そうすると徳が積まれると悪い道に行くところのチャージが変わるんですよ。これを覚えておくといいです。こういうのはサンスクリット語から学べるんですよ。なんでサンスクリット語から学べるかというとサンスクリット語は神との対話の言語なんでまず感謝から始まるわけよね。全ての事態において感謝から始まるわけだから悪いこと仮に言われたとするでしょ。でこれはそれを避けることができると感謝するんですよ。8月にそれが起きるって分かったら普通の人も感謝できない人は今度やろうと思う、怖い8月ってね思うわけだけれども、あそれ先に知れてありがとうございますって気持ちになるわけです。でそこで今のままの自分だったら悪い方に行っちゃうからこれは何とかして徳を積んでそこを回避できるっていう風に考えられるなら これものすごいプラスになるんです、うんうん、なので皆さんはそういうなんていうかな、感謝をしてプラスに持っていくっていう気持ちを持ちましょうっていう話なんですよね、うん、でこれを読んでてもちろんね意味がわからないと前に進めないとか意味なんかこうなんか意味がないと私進めないのよっていう人がいるんですけど、これってよく考えてみるとね、私あなたに100円あげるからこれやってって言ってるのとちょっと同じようなことなんですよ、うん、人って例えば時給ね、あなた1000円私1000円払うから、1000円分の仕事しかしない、私1500円にするからじゃあ1500 1000円の時より1500円の方が一生懸命仕事すると、でも1500円の時給に今度慣れてくると1800円じゃないと満足しなくなってくるんですよ。で1500から1800に上がった瞬間は嬉しいよ、何ヶ月続くその喜び、次じゃあ1850円にした時にたった50円かよって思うんですよ今度。そうやってね、あの結果をね、もう得られる結果を行動の動機にしてると一生満足しない、一生満足しない、うん、なので皆さんは心から、自分が相手にしてる人一人なんだけども、その一人よりもっと背後にいろんな人がいるわけじゃないですか。その自分の背後にどれだけそのね、相手にしてる人がの後ろに控えてるかっていうことですよ。で僕はすごくあの尊敬してる人がいるんですけれども、その人の口癖があるんですよね。自分のことだけ考えている人にね、天は味方はしない、そういう言い方をします。自分のことだけ考えている人に天は味方をしないって言うんです。それそうですよね、天もやっぱり見てるから自分のことしか考えてないっていうのは天は味方しないなっていう、まあ僕はなるほどなと思うんですけど、